2020年3月30日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営水曜ニュース、エピソード39をお送りいたします。今回ピックアップしました主なニュース、出来事に関して順を追って紹介いたします。まず1件目なんですけれども、コロナウイルスの影響でオンラインを使用したカンファレンスコールやウェブミーティングなどのバーチャルミーティングが一般化してきております。その中でアメリカの政府の機関なんですけれども、 NIST と呼ばれるナショナルインスティチュートオブスタンダーズアンドテクノロジーというのの略なんですけれど、 NIST がバーチャルミーティングについてのプライバシーを保護するための TIP の記事を投稿しました。それでこの記事のページの中にビデオもあるんですけれども、1分程度の短いビデオなんですけど、すごくよくまとまってて分かりやすいです。もしよろしければぜひ、ブロギングライフの方のニュースレターの方にもビデオを、添付しておりますので、よろしければご覧になってください。もしくは、このポッドキャストの、ページの方にも記載しております。ニュースレターの方にも記載しております。続きまして、Google Chrome に関してなんですけれども、もともと3月17日にリリース予定だった、Chrome の次期バージョン、Chrome81 の延期を先週発表 したんですけれども、今回3月26日に Chrome と Chrome OS のリリーススケジュールのアップデートといたしまして、Chromium ブログとChrome Releases ブログの方に、更新情報が投稿されました。具体的には、Chrome82 をキャンセルするということで、で、Chrome81 から83に、82をスキップして83にするという形になりまして、それによって83に関しては予定よりも3週間早くリリースされるという形になります。具体的には5月中旬頃をリリースすることを予定しています。続いて、現在、Chrome80 を続けてるんですけれども、今週、Chrome80 のセキュリティと重要な修正版をリリースする予定です。で、そして、次の週、4月の7日の週に81をリリースするという予定になっております。3件目といたしまして、Google が iOS 用に初めて、Google Podcast のアプリを提供開始したと発表しました。で、今回発表された新しいアプリでは、ホーム、エクスプローラー、アクティビティの3つのタブで構成される、新しい UI になっています。Android の方では、以前から Google Podcast のアプリがあったんですけれども、今回 iOS 用にアプリを提供する際に、新しい UI で、この3つのタブでの表示ということで、このエクスプローラータブに関しては、おそらく YouTube の UI をある程度、こう、なんていうんですかね、共通化させたような、ところになるかと思います。エクスプローラータブでは、For You、あなたにというようなセクションがあって、そこに新しい章と使用するユーザーの興味に関連したおすすめのエピソードが表示されます。それからコメディ、スポーツ、ニュースなどの人気のポッドキャストカテゴリーをブラウジングすることもできます。で、このような、あなた向けの推奨というような、ユーザーに対するパーソナライゼーションに関しての設定というのは、エクスプローラータブから直接アクセスできるようになっている設定ページの方から制御することも可能になっています。こういったところっていうのは、パーソナライゼーションというのは、やはりプライバシーとも関わり合いがあって、そういったような設定を簡単にアクセスして行うことができるような形に、昨今、対応が進んできてて、一つの特徴ではないかなと思います。Android に関しては、今回発表された新 UI に対応したバージョンは、先週中にロールアウト予定ということで、私まだちょっと確認してないんですけれども、私が先週発表された時に確認した時にはまだ、ロールアウトされてませんでした。続きまして、 コロナウイルスの影響が拡大する中で、世界中のビジネスにおいてオンラインでの活動を一時的に中止するというケースも発生しているかと思います。で、そういう中で Google Webmasters の公式ブログの方で、オンラインでの活動を一時的に中止する方法を探しているユーザー向けにベストプラクティスと、Google の検索における影響を最小限に抑える、推奨方法についての記事を投稿しました。概要としてはビジネスオンラインの活動停止が一時的なもので将来再開を予定している場合にはサイトは閉鎖せずに維持をすること。そして、一部の機能を無効にするような、形でサイトは維持するということを推奨しております。サイト全体を閉鎖するようなことは推奨しないという形で記載されております。この記事に関しては実際のところディベロッパーズブログのサイトの方でも詳しい同内容の記事が投稿されてるんですけれども、内容的にかなり詳しく具体的に説明があります。で、それから推奨事項だけではなくて、注意事項、考慮すべき事柄、よくある質問というものも含まれてます。よろしければぜひご覧になってください。そして最後になるんですけれども、5件目、2020年3月28日金曜日に、アップルはコロナウイルスについてのウェブサイトとアプリを CDC、アメリカ疫病予防管理センター、日本語で言うとそういう名前になるかと思うんですけど、CDC とホワイトハウスが主導するタスクフォースチームと共同で立ち上げたことを発表しました。で、こちら、アップルのサイトは、コロナウイルスのスクリーニングツールと、いうようなものを提供しております。具体的には質問に答えて、で、どうしたらいいのかとか、どういう方法があるのかというようなことと、あとはコロナウイルスについての最新情報、各自がすべきこと、テストについてなどの情報も、提供しております。すごくわかりやすく簡潔でよくまとまっているサイトだと思います。Google の方も、親会社のアルファベットの関連会社の方で、コロナウイルスに関してのテストの簡単な受け方のとか情報を提供するようなサイトを立ち上げたり、 Google 自体もコロナウイルスに関しての情報サイトを立ち上げておりますけれども、 Apple の方でも、専用のサイトを立ち上げているという形です。いろいろ動きがある中で、アメリカ感染者も世界で一番多い国になってしまいましたけれども、対応の方もいろいろ取り組んでいるような状況です。今週は以上です。それでは失礼いたします。